石で打たれても2としまして石戸俊介牧師から説教をいただきます。
ただいま使徒言行録14章の8節から28節までをご一緒にお聞きいたしました。先にわずか一握りほどのキリスト者たちが聖霊に励まされて自分たちの中から二人の兄弟を世界伝道へと送り出しました。断食をして祈り二人の上に手を置いて福音宣教者としてこの二人を任事送り出しました。シリアのアンティオキアの教会からそんなことが始まっていました。でこの二人を送り出したアンティオキア教会はおそらくこの二人を一日も忘れることなく日夜彼らのために取りなしの祈りが捧げられていただろうと想像できます。でこの二人のこたびの伝道旅行がどれほどの期間だったのかはっきりした数字が記されているわけではありません。しかしそれはどう考えても数ヶ月のような短いものではなくて3年とか5年とかそれくらいにわたる期間だっただろうと考えられます。でその間アンティオキアの教会とこの二人の伝道者の間にどれくらい密接な連絡があったかと考えますと当時の通信手段から考えますとほとんど連絡を取り合うことはできなかっただろうとそんなふうに想像できます。で仮に何らかの手立てがあったとしてもこの二人がどんなに忙しい生活を過ごしていたかということを考えれば詳しく様子を知らせ合うそういう余裕はなかったとそう見るのが妥当だろうと思います。しかしだからといってこの二人の伝道者に寂しさはありません。教会の側もいたずらに不安にとらわれたりはしませんでした。キリスト者の場合にはお互いがどんなに離れていてもその間柄はいつもお祈りの絆で結ばれています。パウロとバルナバそしてアントゥーキア教会の間には別々の場所でも礼拝に集い祈り合うそういう結びつきがありました。祈りにおいて姿は見えませんけれどもお互いを主なる神様に委ねその平安を確認し合っていました。で今日の箇所ではそうやって旅をしていた二人の伝道者がアンティオキアに戻ってきます。今日でも長い旅に出るような場合外国に出かけるような場合あるいは高い山に登って帰ってくるような場合には家族の人たちはその人が実際に戻るまでは不安に過ごします。当時とすればなおさらでしょう。長い旅に出かけた人が何年もの歳月を超えて無事に戻ってくるというのは決して当たり前のことではありません。したがってこの二人が無事にアンティオキアに戻ってくることができたそのこと自体が感謝すべき大きなことでした。この二人が戻ると早速教会の人たちが呼び集められたのだここにはそう言われています。27節には到着するとすぐ教会の人々を集めてって言われています。アントゥーキアの教会の人たちは自分たちが毎日捧げてきたお祈りがどんなふうに神様に聞き届けられたのかをこの二人から聞かせてもらう資格が十分にあります。二人が語った報告は教会の人たちの予想をはるかに超えることでした。27節の続きのところにこういうふうに言われています。到着するとすぐ教会の人々を集めて神が自分たちと共にいて行われたすべてのことと異邦人に 信仰の門を開いてくださったことを報告した。パウロとバルナバは自分が出かけていった先の話をします。キプロス島においても、あるいはファンフィリア州においても、シリア州においても、ガラティア州においても、神様がなんと異邦人に信仰の門を開いてくださった。自分たちが赴いたその先では、ユダヤ人が中心で、その間に異邦人が何人かいるという教会ではなくて、ほぼ全員がユダヤ人ではない、そういう教会の群れが誕生してきている。アンティオキア教会の人たちの心に最も強く響いたのはそのことでした。したがってここに、異邦人に信仰の門を開いてくださったということが、特別に記されているわけです。アンティオキアの教会自体、エルサレムの教会から見たら、随分様子が違う教会でした。エルサレムの教会は、ユダヤ人が中心ですから、みんなが旧約聖書の律法に従って生活をして、律法を守ることが神様への熱心さを表す、そういう生活です。エルサレムの神殿にもう出て、生活する、それがエルサレム教会の神様への敬虔さを表す姿ですけれども、アンティオキアではエルサレムの神殿がありませんから、神殿もではありません。異邦人がいますから、割礼を受けていない人たちも礼拝に集っています。ところが今や、アンティオキアではユダヤ人たちが数人中心になって、その周りに異邦人が集まっていたんですが、異邦人だけの教会が生まれている。律法に従う生活を守ることで信仰を表すんじゃなくて、主の日にみんなが一緒に集まって礼拝を捧げ、同じ主の福音に耳を傾け、主を賛美する。そうやって声を表すことで信仰を表し、またそこから送り出されて喜んで生きていく。そういう教会の群れが、アンティオキア以外に各地に生まれているということが伝えられました。で、その人たちはもともと聖書とは何の関わりもなく生きてきた異邦人だった人たちです。その人たちがパウロとバルナバの語る福音の宣教に耳を傾けてくれました。聖霊が働いて、その福音を信じる信仰が異邦人たちにも与えられました。パウロとバルナバは無駄に働いたのではありませんでした。そしてアンティオキア教会がこの二人の働きを覚えて祈っていたお祈りも虚しくはなりませんでした。何よりも主イエスキリストが十字架に死んでくださり、よみがえられた、その事実が無駄にはなりませんでした。外国の人たちが、異邦人たちが教会の群れに加えられ、そして今自分たちと同じく神様を礼拝して生活している、信仰の奇跡が起こったということを、この日アンティオキアの教会の人たちは二人の伝道者から聞かされたんです。神が自分たちと共にいて行われたすべてのことと、異邦人に信仰の門を開いてくださったことを報告した。ここにそう言われている通りなんです。パウロとバルナバが母教会であるアンティオキアの教会の人たちに語った事柄、これは私たちにとっても確かに大きな意味のあることでした。異邦人たちの前に信仰の門が開かれた。その門は今も変わらずに開かれているからです。で、私たちが毎週ここで礼拝を捧げますけれども、もしかするとです、イエス様のことを聖書から聞かされても、なかなかそれを信じることができない、そう思って悩むことが私たちにあるかもしれません。聖書を読むことが億劫になったり、お祈りをしてもまるで何もないところに、週に私たちが独り言を言っているように思えてしまう、そんな時があるかもしれません。 賛美歌を歌っても喜びを感じられず、そらそらしく思えてしまう、そういうこともあるかもしれません。それでもです、そんな思いを持つ方に向かってパウロとバルナバは語りかけています。そういうあなた自身にがっかりしなくてもいいんだ。神様を信じないでいられる自分にやけがさして根負けすることはない。門を叩き続けなさい。きっと開かれるんだから。神様はあなたの前に信仰の門を開いてくださっています。この二人の伝道者はアンティオキアの教会にこの秘書を語ったんです。実はもしどなたかが自分の信仰の乏しさとか貧しさを嘆くことがあるとしたら、それはまさに実はそこに信仰があることの印なんです。たとえわずかでも信仰の門がその前に開かれていることの印が、私たちが自分の信仰の薄さを嘆いたり弱さや小ささを悲しく思うという形で現れているんです。あるいはここに私たちが集うときに、私たちの中には親しい友人のことを考え、あるいは一緒に過ごしている家族や親類の人たちのことを思って、その人たちが本当に支えられて生きたらいいのに、そう願うんだけれど、信仰のことについては固くなで心をなかなか開いてくれないということで悩んでいるという方がいらっしゃるかもしれません。しかし早まって諦めてはならないんです。パウロとバルナバがこの日語ったこと、それはこれまで信仰と全く関わりなく生活してきた異邦人たちにも信仰の門が開かれた。それはパウロとバルナバが上手に語ってそうさせたというんじゃないんです。神様が自分たちと共にいて、神様が働いてくださってそれをすることができたんだって、そういうふうに語ってくれたんです。だから私たちはどなたに対しても、この人は神と関わりがないとか信仰を絶対持たないというふうにレッテルを貼らない方がいいように思います。むしろそういう方々をなお心に覚えて取りなしを祈り続け、そしてその覚えている人はなかなか気がつかないようだけれども、この私は神様、あなたにこの方をお委ねします、そういうふうに覚えて祈り続けることが大切であるように思います。で、確かに固くなに神様を拒絶する人というのはいるんです。世の中を見ると憂鬱なことばかりが目についてしまって、そういう重さに圧倒され打ちしがれてしまって、もう自分は家から出るのが嫌になった、自分は家の中でじっとしていたい、そう思う時だってあるかもしれません。しかし私たちはです、悲しみを抱え不安を抱え嘆きを覚えている、そういう自分自身をこそ神様にお委ねする、この世界を本当に支配しておられる神様が、たとえ私たちが思うようにならないと思う世界であっても、この世界の上におられるんだということを信じて、その世界の主に自分自身を委ねるということを学ばなくてはならないのではないか、そう思います。異邦人に信仰の門を神様が開いてくださった、パウロとバルナバが伝えてくれたその言葉をそのまま信じるということが私たちにも求められているように思うんです。で、ところでです、神様がそんなふうに異邦人を信仰へと導き入れてくださるということは、キリスト者である者たちにとって決してやすやすと達成されるようなことではありません。パウロもとバルナバにしてみても、ちょっと語って簡単に伝道ができたとか、出かけていった先で簡単に聞いた人が信じたというのではありませんでした。 22節のところでは、信仰に踏みとどまるように兄弟姉妹を励ましながら旅をする2人の姿が述べられていますが、そのところにこんなふうに語られています。私たちが神の国に入るには多くの苦しみを経なくてはならない。そう言って兄弟姉妹が信仰に踏みとどまるように励ましたのだ。ここにそう言われています。異邦人たちに信仰の門が開かれるということと、そのため先に召されているキリスト者たちが苦しむということは、言ってみればコインの裏と表のような関係にあります。困難を覚える中で、しかし御言葉に励まされながら、神様が真実にこの私を支えてくださっている、本当に神様がこの私の上におられるのだ、そう信じて皆を賛美し祈り続ける教会の営みが、礼拝の営みが実際にあってこそ、そこに招かれる異邦人たちも信仰の門をくぐることができるようになるんです。教会がなくなってしまえば、もうその地ではその教会に招かれる人はいなくなってしまいます。私たちが招かれて礼拝に集っていることというのは、ここに救い主がおられる、あなたも来てみなさい、そんなふうに私たちの愛する隣人たちを招く、そのような技であるということを覚えたいと思うんです。アンティオキア教会に戻ったときに、パウロとバルナバがどれほど詳しく報告したのかは定かでありませんけれど、今日のところにはです、パウロとバルナバがリストラの町で実際にどのような経験をすることになったのか、それが述べられています。このリストラの町に着いたとき、この町は今までパウロたちが過ごしてきた町とはちょっと違うところがありました。今までの町にはみんなユダヤ人の街道があったので、パウロとバルナバは街道に入ってそこで神様のことを伝えることができたんです。そこにいたユダヤ人たちが、賛成するか反対するかは別として、比較的分かりやすく、パウロたちの言葉を聞き入れてくれました。ところがリストラにはそういう街道がなかったんです。やむを得ず2人は何をやったか、路傍で福音を語り始めるんです。ところがです、このリストラという町はパウロたちが送り出されたアンティオキアからずいぶん離れたところにあるんです。パウロとバルナバにはこの地方の言葉がほとんど分かりません。で、一方です、リストラの人たちから見てもです、パウロとバルナバが語ってくれている言葉、おそらくこれは当時の共通語であるギリシャ語で喋っているんですけれども、しかしパウロとバルナバが語っているギリシャ語というのは、タルソスであったりアンティオキアであったり、そのあたりの言葉が入っている、鉛の強い言葉、アンティオキアではみんなもちろんわかるわけですけれども、しかし、今度、リストラの人たちにとっては自分たちの方が訛っているのか、どっちが訛っているのか分かりませんけれども、しかし、言葉が違うもんですから、なかなか分からないわけです。福音を伝えたいんだけれども、言葉の壁があってなかなか伝わりません。それでもパウロとバルナバは熱心に語ったんです。毎日話していく。ですからここ簡単にですね、喋ったらすぐに信仰が与えられたって書いてあるんですけど、1日や2日でこんなふうになるはずがないんです。パウロとバルナバが毎日毎日同じ場所にやってきて、熱心に導く人たちに語りかけるんです。そしてそういうことを続けていくうちに、ようやくなんとか2人が話している事柄を理解する人がそこに与えられてきます。その人は足の不自由な人で、まだ一度も歩いたことのない人だったんだと、ここに言われています。で、この人と似た境遇の人の話というのは、実は使徒言行録の3章のところに出てきていました。エルサレム神殿に、ペトロとヨハネが礼拝に行こうとしたときに、その神殿の美しい門のところに、生まれつき足の不自由な人が置かれていたんだって、そういうふうに言われていました。で、その人がペトロとヨハネを見て、何かくださいというふうに物乞いをしたので、 ペトロたちは私には金銀はないけれども私たちにあるものをあげよ、ナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさいと言ったら、その人が立ち上がり歩くことができた。出来事からするとこのリストラで起こったことと非常によく似たことが起こっていました。で、あの美しい門に置かれていた人というのはなぜそこに置かれたかって説明があるんです。それは、施しを請うために置かれていたって書いてあります。足が不自由だと当時では仕事ができませんから、自分で収入を得ることが大変難しいわけです。そこでせめて人が多く通る神殿の門のところにいて、そしてみんなから憐れみを受けて施しを受ければいくらかでも収入になるだろうと、家族の人か近所の人か分かりませんがそう考えて毎日その人をそこに連れてきて置いていた人だ、そういうふうに言われていました。今このリストラの町でパウロたちと関わり合いになるこの男の人もほぼ同じ境遇にあった、そう考えていいと思います。やっぱりこの人もです、往来の人通りの多いところに置いてもらって、そして周りから憐れみをかけてもらい、お金を恵んでもらえるようにこの場所に置かれているわけです。そしてこの人が置かれているのは往来の人通りの多いところですから、そこにパウロとバルナバが毎日やってくるわけです。そして通りすがりの人たちに一生懸命シエスの福音を伝えようと語り続ける。往来ですから足を止めて聞いてくれる人はほとんどいないんです。ことにこの町の人たちからするとパウロの言葉というのは訛りがひどくて分かりづらいのですから、なかなか足を止めて聞いてもらえない。ただです、この足の不自由な人は別なんです。この人は動けませんから、用を足すときがよ、それこそ一日中パウロたちが話す福音に付き合ってこの場所にいざるを得ないということになります。そしてそうするといくら言葉が不自由で訛りがきつくてもです、何度も何度も何度も同じことを聞かされるとです、おぼろげにはそこで言われていることが分かるようになる。この人はパウロたちが毎日話していたその福音の言葉を少しずつ理解できるようになって、そしてこの人の中に信仰が生まれたということが起こるわけです。生まれつき足が悪くてまだ一度も歩くことがなかったこの人がこのリストラの町で最初に信仰の門に入ることを許されます。で、パウロたちにも毎日そこで顔を合わせているわけですから、そのことが少しずつ分かるようになってくるわけです。ある日説教が語られた後でパウロがこの人物に目を留めて自分の足で立ち上がるようにと促したら、この人は不思議なことですけれども転ばずにしっかりと自分の足で立ち上がることができたのだ、そういう不思議なことが起こります。で、さてその出来事がこの町で大きな反響を招くことになります。町の人たちはこれを見てです、パウロとバルナバをギリシャ神話の神々の再来だってすっかり思い込んでしまうんです。11節12節のところです。群衆はパウロの行ったことを見て声を張り上げ、リカオニアの方言で、神々が人間の姿をとって私たちのところにお下りになったと言った。そしてバルナバをゼウスと呼び、また主に話すものであることからパウロをヘルメスと呼んだ。とんでもない思い違いがここに起こるんです。エルサレムでペトロとヨハネがよく似たことをしたときにはどうなったか。その時には周りにいた人たちはみんなユダヤ人でしたから、ただお一人の神様はこの足の不自由だった人を憐れんで癒してくださったんだ、そういうふうに気がついて神様のみんなが褒めたたえられたって書いてあります。ただお一人の神様がおられるんだと思っている人たちにしてみれば、この足が不自由だった人が立ち上がるっていうのは神様がこの人を顧みてくださったことだって理解するわけです。ところがこのリストラにはユダヤ人がいないわけですから、ギリシャ神話の神でものを考えられちゃうわけです。で、しかもギリシャ神話っていうのはですね、神様が作り主でお一人だっていうんじゃなくて、あちらこちらに神々がいる、そういう話ですから、ただお一人の神様はこの二人の人間を用いたというのではなくて、 パウロとバルナバが神々の化身、あるいは神々そのものだというふうに思い込まれちゃうわけです。町の人たちは自分たちの間に神が現れていると思い込んで大騒ぎをしている。ところがです、その騒いでいる言葉というのは不運なことにパウロたちにはわからないわけです。リカオニアのこの土地の言葉で、今日で言えばトルコの言葉ということになりましょうが、その言葉でみんながですね、神々がいるんだというふうに騒いでいる。ゼウスとかヘルメスとか言ってるその名前ぐらいは聞き取れたでしょうから、おそらく二人はギリシャ神話の神々のお祭りの祭礼行列でもこの辺り通るんだと思ってですね、騒いでいるんだと思っているわけです。ところが、実は、様子を見ていると、その行列というのはパウロとバルナバの方に向かってくるわけです。ゼウスの神殿の祭司が生贄の動物を連れて二人に捧げ物をしようとしてやってくる。実はこの騒ぎの目当てが自分たちだということに、そこで初めてパウロとバルナバは気がつくわけです。で、慌てるんですね。一刻も早くこの誤解を解かないと、自分たちが本当の神様を差し置いて神々だなんて言って礼拝なんかされちゃったら、これは本当の神様に申し訳がない、それどころか撃たれちゃうかもしれない、そういう恐れを抱いてこの二人は服を裂いて群衆のただ中に飛び込んでいきます。そしてやっとのことで自分たちは違うんだと、この二人は一生懸命喋ってるんですが、その喋ってることが町の群衆にどれくらい理解されたか、実はここは定かではないんですね。定かではないのだけれども、町の人たちにしてみると、この二人は少なくとも自分たちが生贄を捧げることに対して反対らしいということぐらいはわかるわけです。それでようやく供え物を思いとどまらせることができるわけです。しかしこれは生贄を捧げることを思いとどまってくれていますけれども、言葉が不自由ですから、パウロとバルナバが何を言っているのか完全に理解しているわけじゃないんです。とにかくこの二人は今この供え物を喜んでない、分かって思いとどまっただけです。で、さて、ところがです、そんなふうにこの町で、騒ぎが起こっているときに、この騒ぎを聞きつける人がいるんです。アンティオキアとイコニオンに住んでいるユダヤ人たちがそこにやってきたんだというふうに言われています。で、先週の礼拝でも申し上げましたけど、イコニオンのユダヤ人たちというのは少し過激なところがあったんですね。アンティオキアの町で前にパウロが伝道したときにはこの地方から出て行ってほしいと言って追い出しただけで終わってたんですが、イコニオンのユダヤ人たちははっきり迫害してパウロたちを殺してやろうっていう、そういう、陰謀を持っていました。間違いなく危害を加えてやろうというそう思いを固めて、そしておそらくパウロたちがイコニオンを去った後にですね、執念深くこの二人どこに行ったのかって付け狙ってたんです。ところが、そういうふうに付け狙っているユダヤ人たちが、リストラで騒動が起こっている、神々が現れたらしいなんていう話を聞いているときに、パウロとバルナバが、ゼウスとヘルメスに思い違えられたんだっていう、分かるわけです。これはきっとパウロたちにそういない、そう当たりをつけて町に乗り込んでくるんです。そして、この町でです、パウロについて悪い噂を流したのか、あるいは、町の中のならず者を抱き込んだのか、どちらかはよくわからないんですけれども、パウロたちがいつものように往来でイエス様の福音を述べ伝えている。そのところにやってくると、大きな石を投げつけて、二人を攻撃し始めるわけです。で、とうとう、その石が当たりどころが悪くて、パウロが深手を負ってしまって、仮死状態になってしまいます。血を流して倒れ込んでしまうまで、それを続ける。そして迫害する人たちからすれば、無事に殺すことができたのだとそう思って、パウロを町の外に引きずり出してそこ去っていったわけです。で、そんなですから町の外に引きずり出された時に、パウロは虫の息だったに違いないんですけれども、しかしこの町でキリスト者になることができたわずかな人たちやバルナバがそうやって町の外に放り出されているパウロを見つけて解放しました。で、最初パウロは、ステファノであったりヤコブのように殉教の死を遂げてしまうかもしれない、それくらい深刻な状況にありましたけれども、 幸いにも元気を回復して再び立ち上がることができたってここに言われています。立ち上がってパウロ何をやったのか、リストラの町に入っていったって書いてあるんです。20節のところです。しかし弟子たちが周りを取り囲むと、パウロは起き上がって町に入っていった。そして翌日バルナバと一緒に出るべへ向かった。本当に命がけでパウロはこのリストラの町に福音を伝えました。その後パウロはバルナバと一緒にデルベへ向かい、そこでも多くの人を弟子にしたって書いてありますから、ここもです、数日とか1週間とかいただけではないはずです。何日間もこの町にとどまり続け、あるいは何ヶ月もとどまり続け、そしてこのデルベの町にもキリスト者の共同体が生まれるまで働いてから、どうしたか、再びリストラに戻り、イコニオンに戻り、アンティオキアへと引き返しながら、先にこの町で伝道したときにキリスト者になった兄弟姉妹たちを励まして、そしてペルゲではパウロは最初の時には調子が悪くて全く福音語れなかったんですけど、今回はペルゲでも福音を語った後、母教会のあるアンティオキアへ戻っていったのだという足取りがここに述べられています。で、こういう帰りのルートを聞いていると少し不思議な気がするんです。この第1回の伝道旅行でパウロはデルベまで行ってるわけですが、実はですね、このデルベという町はずっとですね、イコニオン、リストラ、デルベと進んできて、同じ方向で、これ、方角から言うと西から東に歩いてるんですが、そのままもうちょっと歩くとです、パウロの生まれ故郷のタルソスがあって、その先もうちょっと歩くとアンティオキアにもまっすぐ行けるっていう、そういう場所なんです。だからまっすぐ帰りアンティオキアに帰りつこうと考えるんだったら、こんなふうに後戻りをするんじゃなくて、デルベからタルソスへ行った、そしてタルソスからアンティオキアへ行ったと言われても何も不思議はない場所にあります。ところがあえてパウロたちは元来た道を引き返すように帰っていくんです。道のりで言えばわざと遠回りをしていることになります。一体どうしてでしょうか。人間的に言えば遠回りをするなんて愚かに思えるかもしれません。しかもデルベではある程度の教会ができたけれど、リストラに戻った時にはどうなるか。この町の人たちは言葉が通じないんですね。しかも大怪我もさせられた。パウロに石を投げつけた人たちはまだ町の中で生活してるかもしれないわけです。あるいはイコニオンでだって激しく迫害されて、最後は命からがらにその町を後にして出てきたんです。シリアのアンティオキアでは町ぐるみの排斥運動にあって、この場所にもう来ないでくれと言われているんです。どうしてそんな場所をわざわざよりによって選びながら、パウロは困難な道を帰っていったんでしょうか。それは22節に書かれている通りなんです。弟子たちを力づけ、私たちが神の国に入るには多くの苦しみを経なくてはならないと言って、信仰に踏みとどまるように励ました。パウロは兄弟姉妹の信仰を励まして、そしてそれぞれの土地での教会の組織を固めるためにわざわざ元来た道を戻っていきました。神様の御業に仕えるためにパウロもバルナバも痛い目に遭うとしてもひるみません。そんなふうにしながら二人は各地に建てられた教会の群れを敵のただ中に残してくるんです。ただそれは敵の手に渡してるんじゃないんです。23節にあるみたいに、一つ一つの教会を信ずる主に任せて帰っていきます。で、実は帰りのルートで立ち寄らなかった場所があります。ただ一箇所だけ行きと違うところを過ごしている。それはどこか。行きにはキプロス島に渡ってから、ペルゲの方に向かっていったわけですが、帰りにはキプロス島には立ち寄っていません。で、キプロス島に行ったらどうなっただろうか想像すると、その島にはです、 魔術師のバルイエスから解放してあげた島の総督セルギウス・パウルスという人がいたんです。おそらくパウロたちが立ち寄ったならば島を挙げて大歓迎をしてくれたに違いありません。しかしパウロたちはこの島には立ち寄らないでアンティオキアに直行しました。でこの第1回の伝道旅行、正確には分かりませんが3年か5年かもう少しかかってるかもしれませんが、この旅行っていうのはです、人間的な見方で言ったらこれが成功だったかどうか判断が分かれるところかもしれないと思います。この2人は確かに本人としては一生懸命イエス様のことを述べ伝えたんですが、しかし結果的にはです、行った先々の町で迫害され追放され逃げ出して石牛の刑なんかに遭いながらまさに災難続きの歩みをしています。しかしです、一見したところ到底勝利とか成功とか思えないようなところで、実は神様が異邦人に信仰の門を開くということを行ってくださったんです。その異邦人に信仰の門が開かれたことがずっと続いてきて、今日私たちまでここで神様を礼拝するためにされているわけですけれども、私たちが礼拝をするその始まりのところ、かつての日の異邦人伝道っていうのはこんなふうに始まったんだって聖書が伝えている。パウロとバルナバが自分たちはこういう経験をしたと語ってくれていることを覚えたいと思います。今日でも同じではないかと思うんですね。人間の目にはいろいろなうまくいかないことや困難があるかもしれません。しかし私たちは神様が共にいてくださり、そして神様が私たちの神様の御業を伝える働きを喜んでくださり支えてくださっている中に置かれて今日の生活を過ごすようにされているんです。神様がこの私を愛してくださる、それはこの私が目的なことではないんです。神様はこの世界のすべての人の上に救いを伝える、パウロもバルナバもそのことのために苦労を顧みずに旅行したわけですけれども、私たちも今そんなふうな中でこの礼拝に集わされていることを覚えたいと思います。最後にヨハネの黙示録の3章8節に記されているフィラデルフィアの教会に宛てて語られた御言葉を聞いて終わりたいと思います。ヨハネの黙示録の3章の8節です。新約聖書の私の聖書だと456ページです。ヨハネの黙示録3章8節、私はあなたの行いを知っている、見よ私はあなたの前に門を開いておいた、誰もこれを閉めることはできない、あなたは力が弱かったが私の言葉を守り私の名を知らないとは言わなかった。このフィラデルフィアも小アジアにある教会です。この教会に語りかけられている御言葉は今日私たちにも語りかけられているのではないかと思います。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、パウロとバルナバが言葉の壁がありながら本当にふつつかな言葉でなかなか周りの人たちに聞く人に理解ができないような言葉で語りながら、しかし懸命に主イエスキリストの出来事を伝え、その福音の御業を告げ知らせたときに、そこに一人の信じるキリスト者が与えられました。あなたはその信仰者をリストラの町の初歩として建ててくださり、おそらくはその家から教会を建ててくださり、そして異邦人にも信仰の門が開かれていることの 実際の証拠としてくださいました。このような教会の伝道の働きから始まって、今日あなたの福音が世界中で告げ知らされ、そして世界中で礼拝が守られています。私たちも今日このところに導かれて、そしてあなたの御業について聞かされ、あなたを賛美し、あなたに信頼して心から歩み出す、そのような生活が備えられていることを感謝いたします。私たちはなお自分自身にがっかりし、悲しみや絶望を抱えてしまう時もありますけれども、そのような私たちにも気を落とさなくていいのだと、門が開かれているのだと、そのようにパウロとバルナバが語ってくれた言葉が繰り返し語りかけられますように、どうぞあなたが働いて私たちに語りかけられている御言葉が真実であることを、私たちが心の底から知らされ本当に喜んで与えられている今日の生活を歩むものとさせてくださいますようにお願いいたします。21世紀のこの時代に、まさか私たちは自分たちが奴隷であるかのように行動を制限され、思うように歩めない生活が訪れるとは思っておりませんでしたけれども、初代教会の中でたくさんの奴隷たちが、主イエスキリストの十字架と復活の福音を聞かされ、本当に喜んで主を信じ生きる生活が与えられていたことを思います。どうか私たちも今日の不自由な生活の中にあって、主イエスキリストを通してあなたが恵みの御業をなさっていることを感謝し表しながら、主に仕える生活を歩んでいくことが許されますように、私たちに出会うすべてのものに対して私たちが心から平らになり、仕えるものとして、また何よりも主イエスキリストの十字架と復活の福音を告げ知らせるしもべとして、私たちをお使わしくださり持ち運んでくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエスキリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。